ルカの福音書8章40節から56節、新約聖書の129ページとなります。さて、イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて、死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると、群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに、誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆、自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身、自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と、直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてよい、死んだのではなく眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。子よ、起きなさい。すると少女の霊が戻って、少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた。両親が驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。今朝はこの箇所より、あなたの信仰があなたを救ったのですと題して、メッセージを語らせていただきます。しばらく、ルカの福音書をずっと見てまいりましたが、今日で、とりあえず終わりとなります。来週からまた旧約聖書に戻ってまいりますが、今日は読んでお分かりの通り、2人の登場人物が出てまいります。ヤイロという人と、それから長血を患っていた女性、この2人ですね。で、今日は特に時間が限られていますので、この長血の、を患っていた女性の方に焦点を当てて、信仰とは何かについて、考えてまいります。で、ここを読んでですね、誰でもが思うと疑問があると思うんですね。いろんな疑問が出てくると思います。ここの箇所をすんなりと、よかったねと、読める人はまず一人もいないはずであります。で、いろんな疑問がある中で、今日は2つの疑問に絞って今いきます。これは誰もが感じることでしょう。 その一つ目は、ヤイロの娘が死にかけていたというのに、なぜイエス様は立ち止まって前に進まなくなったのか。私、教会に行き始めて、この箇所を初めて読んだとき、非常に戸惑ったことを覚えております。まあ、例えて言えばですね、今、イエス様は救急車で、その死にかけている娘のところに、向かっているようなものなんですね。それが途中で救急車が動かなくなってしまった。邪魔が入ったというような感じでしょうか。その長血を患っている女性が立ちはだかって救急車止めちゃったような感じですね。で、そういう時は、あなた今急いでるから後でまた病院に来てくださいと、その時ゆっくり話を聞きますからと、まあ、普通はそう言ってですね、もう一度こう救急車を動かして家に向かっていくはずですね。ところがイエス様は、その救急車から降りてですね、じっくり腰を据えてこの女性と話し込んで、まあ、どれぐらいの時間話し込んでいたのかは分かりませんが、私はもう小一時間は動かなかったんじゃないかと思っております。まあ、そうしたら最悪のことが起こったわけですね。49節、イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。このイエス様がこの女性と話し込んでいたとき、傍らに立っていたヤイロはどんなことを思っていたんだろうか。不思議なことに、このヤイロの気持ちのことは聖書一つも書いてないんですね。書いていないんだけれど、私たちはこの箇所を読んで、もうヤイロの気持ちになってしまえると思うんです。どうしてですか、早く早く、もうイエス様早く向かって、家に向かってください、向いてください。どうしてそこで話し込んでしまうんですか。出ないと、娘は死んでしまいますよという、そういう焦りの気持ちで、こう、じりじりしていたんじゃないかと思うんですね。で、ヤイロはもう最悪の結果になるんじゃないかと、こう、恐れていたんですが、本当にそれが現実になって、死んでしまいましたという知らせを聞かなくてはならなかったんです。まあ、考えてみますと、私たちもこのヤイロと同じような経験を時々するんではないかと思うんですね。ヤイロも、必死になってもうイエス様のところに土下座をして、お願いをして、助けてくださいとしたわけです。私たちも家族が病気で死にかけているというような時に、神様に必死になって祈る時があるわけです。でもまるでそれまでの祈りが聞き届けられなかったように、その愛する家族が亡くなってしまうということが起きます。まあ、そんな時、一体神様は何をしていたんだ、どうしてこの家族を助けてくれなかったのか、なぜ私の祈りに応えてくれなかったのかと、まあ、そんなふうに対して、そんなふうに神様に対して怒りをぶつけることがあります。おそらくヤイロもそうだったと思うんです。この49節の言葉を聞いたときに、どうして、なぜこの長血の女性に関わっている場合じゃないでしょうという、その怒りがもう非常に大きかったんじゃないか。というのは、イエス様が一緒に来てくださるという分かったとき、やっぱり期待が大きかったんですね。いや、これで助かるんじゃないかっていう非常に大きな期待を持っていたのに、その期待が裏切られた分だけ、まあ、失望も大きかったんだろうと思うんです。イエス様は、このヤイロのそういう願い、祈りをまるで無視するかのように、長々とこの長血の女性に関わって、話し込んでしまう。なぜだろうか。これが、一つ目の疑問であります。で、二つ目の疑問は、これと、関連することにもありますけれども、 どうしてイエス様は自分に触れたものをわざわざ探し出そうとしたんだろうかということです。この女性がどんな思いをしてここに来たのか、イエス様が知らなかったはずはないんですね。いや、そもそもどうしてこの女性はまるで隠れるようにしてイエス様の衣に触れようとしたんだろうか、まあ、これは少し説明をしないと分かりにくいかと思います。深刻な事情があったんですね。で、まあ、書かれている通りにこの女性は12年間、まあ、不正出血に苦しみまして、いろいろな医者にかかったけれども治らなくて、結局財産全部を使い果たしてしまった。で、生活しなければならないわけですから、まあ、働こうにもこの病気、まあ、経験される方はした方は分かると思うんですが、とても働けるような状態じゃないわけです。もう将来のことに対して何の希望もないようなところにどん底に突き落とされているんですね。で、そういう時にイエス様の噂を耳にしたんだろうと思います。もしかして、イエス様に触れさえすればこの病気は癒されるかもしれない、まあ、そういう一心でもう貧血でフラフラになりながらも、とにかくこの、イエス様に触れようとしてやってきた、まあ、そこまではいいんですが、でもこの触れるということに対して大きな実は壁があったんですね。で、それは皆さんの手法のアウトラインにも書きましたが、レビ記の15章25節にこう書かれているんですね。まあ、全部読みますかね。女に月の触りの期間ではないのに長い日数にわたって血の漏出があるか、あるいは月の触りの期間が過ぎても漏出があるなら、その汚れた漏出がある間中、彼女は月の触りの期間と同じように汚れる。まあ、短く言えば出血している女性は汚れていると書かれているんですね。まあ、今ならこれ差別だとかなんとかって言われるかもしれません。というか聖書でそういうふうに規定されていたんです。この女性はこのレビ記の律法によれば汚れた女性ということになっているんですね。で、まあ、それだけならまだいいんですが、その汚れたものが他の人に触れてしまうと、触れられた方も汚れてしまうんです。ということは、この女性がイエス様に触れたということは、この女の人はイエス様を汚れさせてしまったということなんですね。つまりそれは、この女性はそういう自分がしている、何をしようとしているかもう分かっています。イエス様に触れたならば、汚れさせてしまうということを知りながら触れようとしたんです。つまりこれ良くないことなんですね。それは見つかったら大変な問題になるわけです。だから誰が私に触れたのですかとイエス様が尋ねているときに、なかなか前に出られない、そしてもう隠しきれないとかっていう、隠そうとしていたっていうのはそういう事情があったからなんですね。自分のやったことで大変な問題が起きるわけです。イエス様はそのことを知らないわけないですね。神様ですから、この女性がどんな状態にいるか知っているわけです。それなのにこう誰ですかとこう前に出させようとするのはどうしてだなんだろうか、これが二つ目の疑問なんですね。で、まあ、もしかしてこれは良くない悪いことをしたわけですから、もうこれは、大勢の前で恥をかかせて懲らしめようとしたのではないか、まあ、そのために誰が触ったんだとこう怖い声で、叫んでいたということなんだろうか、あるいは、そのやはり、これは罪を犯したということであるので、この女性を救うためにはまずその罪の告白を求めた、それで誰が触ったのかというふうに隠すな、明らかにせよということでこういうふうにしたのか、まあ、でもそれでもですね、それは1対1でどっかで、まあ、分からないというか人に見られていないところで1対1でやればいいんですが、公衆の面前で群衆が 取り囲んでいるところでそれをさせるのはどうしてなんだろうか。やっぱり懲らしめようとしたのか。でもこの後イエス様の会話を見てみますと、この女性を厳しく咎めているというようなことは一切出てこないんですね。何かもっと別の目的があってわざわざ止めていると、そういうふうに、まあ、考えなければなりません。じゃあ一体なぜだったんだろうか。まあ、そこでもう一度44節をお読みいたします。彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。ここで出血と訳している言葉ですが、もともとの言葉をそのまま訳しますと、血が流れ出ることですね。ですからまさに出血ですけれども、血が流れ出ることと書いてあるんですね。でそれを頭に入れてから46節を今度読んでみますね。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身自分から力が出ていくのを感じました。この力って何だろうかってまず皆さん思ったと思うんですね。非常に不思議なことが起きているんですね。イエス様の体からどんな力が出ていったんだろうか。やっぱり神様ですから、私たちにわからないなんかエネルギーのようなものがあって、そのエネルギーでこの女性は治ったんだろうなとか、なんとなくそんなふうに考えるわけですね。でこの力と、イエス様から出ました力というのはいつでも出るわけではないですね。周りにはたくさん の群衆が押し合っていて、イエス様にみんな触れているんですね。でもそういう人たちには何もこういうことは起きなくって、この女性にだけ起きたというのは、これは信仰を持って触れたのでイエス様から力が流れ出ていったということになる。それで直ちにこの女性の出血が止まったわけです。さてここでその血が流れ出ることが止まったということですが、ここに血というのが関係してまいります。その血ということに関して言うと、今度は申命記の12章23節にこのように書かれています。これもアウトライン載せました。ただ血は決して食べてはならない。血は命だからである。命を肉と一緒に食べてはならない。これは動物を、家畜をほふって食べるとき の手順でありますけれども、ここで言われているのは、血は命だからである。これは動物であろうが人間であろうが、みんな同じ考え方であります。で、このことからですね、いろんなことが分かってまいります。この長血の女性が、現代にですね、今 の病院に行って、お医者さんから診断を受けたと。いたしますね。そうしますと、不正出血、それは、こういう病気で、あなたは不正出血してますから、それは薬で治します、あるいは手術が必要ですとかという、そういうとにかく病気ですという診断は下るわけですね。でもあなたは心臓動いてますし、意識もあるし、瞳孔ちゃんと反応するしと、そういう、ちゃんと生きてるか死んでるかという診断基準から言えば、あなたは、きちんと生きてますよと、そういう診断となるでしょう。しかし霊的に言えばどうでしょうか。人の命である血が絶えず外に流れ出ていたのですから、イエス様の目から見ますと、この女性は死んだものだったんですね。死んだものと見えているんです。それが今この血が、出血が止まった、そして癒されたということは、霊的に言えばこの女性は死んでいた状態から生きたもの、つまり蘇ったということになるんですね。その時にイエス様の体から力が流れ出たということになる。一体何が流れ出てこの女性は霊的に生き返ることになったんだろうか。 まあ、そこで今度はまあ、ヤイロの方の話は今まで脇に置いてましたけれども、55節のところを読みます。すると少女の霊が戻って少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた。ここで少女の霊が戻ったって書いてますね。でこの箇所もう説明するまでもなくですね、長地の女性の話とヤイロの娘の話っていうのはもう密接にこう何て言うのかな、こうロープがこうくるくるくるとこうねじってこう一本のロープになるようにですね、これ密接に関係している話なんですね。おそらく私は、まあ、救いということに関して二人の、まあ、大人の女性と少女ですね、この二人の女性のに起きた出来事を通して同じことを別々のところから語っている、そういう話だと捉えていいと思うんです。でこの少女の霊が戻って、まあ、生き返ったとここに書いてあるんですね。でこれ読みますと、ね、私たち日本人は思うわけですね。日本では昔から、まあ、死んだものはどうなるかっていうこう信仰があるんですね。で、昔の人は死んだものの霊は空中を漂っていると考えていたそうです。で、実は私も子供時代、まあ、家の中の雰囲気はそんな感じがありましたね。死んだものの霊が漂っていて、なんかそれが悪さをするか、あるいはなんか不思議な現象を起こすかですね、何か怖いことになるかという、なんかそんなイメージをずっと持っていたと思うんですね。で、ここもですね、少女の霊が戻ったと書いているのを読みますと、なんか、ね、その少女の霊が空中を漂っていて、それがまあイエス様の言葉でヒューッとまた戻って、それで息を吹き返したんだろうなと、まあ、そんなふうに想像すると思います。なんかそういう話をどっかで聞いたこともあったかもしれませんね。しかしどうでしょう、先ほど人の命は血にあるのだと言いました。それが聖書の考え方であるんですね。人がよみがえるためには命である血が必要なんです。ただ単に霊が戻ったから生き返りました、息を吹き返しましたではないんですね。その人の命がよみがえるために必要なその血、一体それどこから出てきるんだろうかということになります。それはやっぱり聖書に注意深く読みますと書いてるんですね。54節、しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた、子よ起きなさい。この子よ起きなさい、その時少女の手を握ったと書いてあるんです。先ほどの長地の女性のに起きたことと比べますと、その時イエス様から力が出ていったわけですから、ここでイエス様の体の中からこの手を取ってという、この触れるという時に力が出ていって、この少女をよみがえらすことになったと考えることができるわけです。でその力って何だろうか、これ命なんですね。人の命をよみがえらせるほどのものですから、これは命である、そのイエス様の血である、イエス様の、まあ、もちろんその血が具体的にここで流れているわけではないんですけれども、霊的に言えばイエス様の血がこの少女のところに流れていって、その命が与えられてきた、再び与えられてよみがえっていった、それで救われたということになります。まあ、そこまでは、ここで起きているということはこういうことが起きていたんだねと、まあ、細かく今見ましたけれども、じゃあまだ先ほどの疑問何も解けていないんですね。なぜイエス様はここで立ち止まったんだろうか、どうしてこの自分に触れたものを探し出そうとしたのか、もう少しまた別の面からこのことを考えてみます。その時に この長血のを患っていた女性がどんな動き方をしたのかに注目をいたします。44節です。彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。はい、これが最初にこの女性が行った動きですね。イエスの後ろから近づいて触れたと。はい、じゃあその後どうなったかですけれども、47節前半です。彼女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏したとあるんですね。震えながら進み出て見舞いにひれ伏した。はい、今こうやって皆さん頭の中でこの女性がどんな風に動いていったのか、想像イメージをこうしていただきたいと思うんです。最初この女性はイエス様の後ろに立っていますね。後ろから触れたんですけど、当然後ろに背中側に立っているんです。背中側に立っていれば見られないだろう、気がつかないだろうということで、背中からわざわざ背中からこう触れていくんですね。で、当然のことですが、女性の方から見ればイエス様の背中しか見えないんですね。イエス様は前に出てますから。で、顔が見えてないんです。とにかく衣だけ触れればいいということですね。で、しかしその後もう隠しきれないとして出て行った時に見舞いに出て行ったわけです。見舞いに出て、ひれ伏した、ひれ伏したんですから、言ってみれば、土下座したということですけれども、ただ土下座してずっと下を向いてたわけじゃないですね。やっぱりどなたに私はこう土下座しているのか顔を見上げたはずですね。それまでは背中しか見えてなくてイエス様の顔は見えなかったんですが、いや、もう自分はもう叱られるんじゃないだろうと思って、こう恐る恐るこう顔を上げてイエス様を見上げたんです。そうしたらどんなイエス様の顔が、表情が見えたんだろうかと思うんですね。で、こういうことは聖書に書いてないんですね。本当に不親切というんでしょうか、そういうところは自分で想像しなさいということになるんですね。でも私たちは分かるんですね、これやり取りからですね。この女性はもう怒りに満ちたイエス様の表情を想像したんです。最初はだそうに違いない、怒り叱られる。ところが恐る恐るこうイエス様の顔を見上げてみますと、全く予想と反して、もう満面の笑みでこの女性を慈しむようにこう見てくださっていた。まるで、これは私の想像ですけども、いやー、よく来てくれたね、私はあなたのとお話をしたくてずっと待っていたんですよと、そんなようなことを語っている表情だったんだろうと思うんです。ですからその後で、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさいという言葉に続いていくわけですね。で、もしこれがですね、イエス様が知らないふりして、あなたが触れたんだね、でもここでことを荒てたらなんか恥ずかしい思いするから、いいよいいよもう行っていいよというふうに何にもこうしないでそのまま前に進んでいったらどうだったんだろうと思うんですね。そういうことはあまり私たちは想像しないんですけども、でも想像するとこれはこれで大変なことだったと分かります。確かにこの女性は体は癒されて元気になりました。あ、よかったということですが、しかしこの女性はやっちゃいけないことをやって救われたことになるんですね。その罪悪感は残るんです。やっちゃいけない、自分はやってはいけないことをやって、しまったんだというその苦しみは残るんですね。ところが、その確かにそれは前に出ることは恐ろしかったんですけれども、イエス様に呼び止めてくださって声をかけてくれたことで、最後に安心して行きなさいという言葉が かけてもらったんです。そして加えてこの女性は今言ってる神様の顔を見上げたんですね。そしたらただあの言葉だけで安心して行きなさいじゃない、本当にその表情が、はあ、よかった、あなたは素晴らしいことをしたんだと喜んでくださっている、そういう表情をこの女性は見たんです。もう自分はいけないことをしてしまったと今まで思っていたけど、そうじゃなかった、これで良かったんだっていうものすごい安心感をいただいて帰ることができるんです。これがこの呼び止めたということの理由であります。しかしそれにはですね、ここまで来るにはやっぱりこの女性には大きな葛藤はありました。ここに書いている通りですね、震えながら出てこなきゃいけなかったわけですね。でそれは、やっぱり自分のしたことをみんなの前で話さなきゃいけない、そしてまた同時に自分の身に起きたことを、癒された次第をということで、それも、話すことになりました。全部隠すわけにいかないですから、とにかく全部話さなきゃいけなかったですね。でそのことだけは、したくなかったんです。自分がどんな隠れて、こんなことをしたんだっていう、犯罪行為のようなことにみんなを捉えるでしょうから、それだけはしたくなかった。もう顔から火が出るくらい恥ずかしい、恐ろしいという思いでいたんです。でももしそこを避けて、誰が私に触ったのですかっていう声を聞いても、いやいやもう恥ずかしくて、もう絶対嫌だ、もう私は逃げますって言って前に出ないで逃げたらどうだったんだろうか。先ほど言ったように罪悪感には苦しみます。それからもう一つ、この女性は12年もの間この汚れている状態に置かれていたんですね。もうそれは世間の人たち全員知っていることであります。あなたは汚れているんだから、私 の家の中に入るなとか、あるいは一緒に食事をするなとか、私に触るなとか、そういう差別をずっと受けてきた人であります。でそれが突然、ある日ですね、いや私もう癒されて大丈夫です、健康になりましたと言ってですね、誰が信用するでしょうか。嘘をつくなと言われるんです。お前は汚れた女だから。嘘をついて、なんか正しいかも言ってるけども、お前は嘘をついてるんだろうと言われて、誰も信用されないんですね。なお、差別されていっただろうと思っています。それでまた自分を責めなきゃいけない。もっと苦しみが待っているんですね。しかし今この神の子であるイエス様が人々の前で、群衆の前で、あなたはもう汚れていないのだ、あなたの信仰があなたを救ったのだ、だからあなたはもう今日から清いものになったのだから安心して行きなさいと宣言してくれたわけですね。先ほどのレビ記の時代、汚れたものの話が出ましたけども、その汚れから回復していって清いものになったかどうかを、判断するのが当時祭司と呼ばれる人でありました。自分で私清くなりましたと言ってもそれは何の効果もないんですね。祭司にそれを調べてもらって、宣言して初めて清いとされましたけども、それと同じように今イエス様は祭司の立場になって、人々の前でこのものは清いですと宣言してくれたんですね。だからそのために宣言するためにやっぱりとこの女性を呼び止めなきゃいけませんでした。その汚れたものから清いものになって救われていくときに何が起きたのか、イエス様はまるでこう言ってるみたいですね。あなたの汚れという罪、あなたは汚れという罪で、苦しんでいたけれども、その罪を私の ところによこしなさい、私は喜んであなたの罪を引き受けます、そしてその代わりにあなたは 私から命の血を受けなさい。その命の血というのはどのようにして流されるかといいますと、十字架で流される血なんですね。その血を分け与えてください。いや、十字架はそのこの先ですよって言っても、イエス様にとって霊的に言えば、これはすで十字架で流される血をすでにここでこの女性に与えてくださっているんですね。これと同じことがヤイロの娘にも起きました。そしてまた、ここではこの信仰というのは街道をつかさヤイロの信仰によることでありますけれども、彼はもともとは街道をつかさという立場でから想像できるように、祭司長や立法学者たちのグループに属する人なんですね。でその人たちは、もうイエス様に反対する、そしてイエス様を迫害するしようとする人たちであります。ですから街道つかさですよと自分はということになれば、当然イエス様とは距離を持たなきゃいけない立場になるんですね。ですからイエス様の噂は聞いていたでしょう。聞いていてもイエス様に何か自分がお願いするとか、そんなことよりもやはりイエス様が来てほしくないとか、そういうことを願っていた人だったろうと思うんです。ところが自分の娘が死にかけているということになったとき、もう自分の立場とか自分のプライドとか名誉とか権威とか、そんなこともう言ってられないんですね。もうなりふり構わずイエス様がこう船に乗って戻ってきたという、船から降りてきたというところを目指して、で群衆も走り寄ってきたんですが、もうヤイロの方が早かったですね。イエス様の前に一目散に出てきて、イエス様に土下座をして、今すぐ家に来てくださいとイエス様に願い出ていくんです。でその間その後、確かに紆余曲折はありましたが、結果から言えばこのヤイロの娘が救われてよみがえりました。ということは、これは誰の信仰によるかと言いますと、ヤイロの父親ヤイロの信仰によって娘がよみがえったことになります。でもこのヤイロ、イエス様から見ますと、このイエス様に願い出てきたことをもって信仰というふうにするわけですけれども、いつもそういう信仰を持ってたわけじゃないですね。50節ですね、このお嬢さんは亡くなりましたという聞いた瞬間、イエス様はこれヤイロの信仰がどうなっているかもうすぐ感じるわけですね。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。誰でもですね、このヤイロのような状態、立場になってですね、あなたの子供を死にました、今って聞いて、信仰をしっかり持ちなさいよと言われて、しっかり持てる人ってどれだけいるんだろうかと思いますね。もう私はうろたえて信仰どころじゃないと、多分私はそうなるだろうと思います。ヤイロだってそうだろうなと。もうですね、本当この娘のことを何とか助けたいと思ってやってきたんですよ。それが死んでしまった。いや、もう先ほど言ったように、このイエスは何やってたんだという、どうして動かなかったんだという、その怒りの方がすごかったんじゃないか。そういう時に恐れないで信じ、ただ信じなさいと言ってくれるんですね。ヤイロからもう今信仰が失われかけているときに、イエス様の方から大丈夫、信じ続けなさいと声をかけて励ましてくださるんです。ヤイロの立場から言いますと、なぜイエス様はここで立ち止まっていくのか、この長血の女性にことを考えれば、確かにこういう事情は、今見てきた通りの事情はあったので、ここでこういうことをしなければならなかったということがあったにしてもですね、しかし私の娘はどうなるんですか、その間にということになったんです。そし そして結局死んでしまいましたという知らせを聞かなければならなかった。すべてが、分かるわけではありませんが、ただ私たちがここで知らされることは一つあるんです。まずこの信仰というのは誰が与えてくださるのかですね。もちろんそれはもう困った時にっていうかね、もう死にかけてますっていうか病気で苦しんでます、助けてくださいっていう、そこから私たちの信仰が生まれていくんですが、でもそれがいつもあるわけじゃないですね。願いが叶えられなくなったように思う時に私たちは信仰どっかに吹っ飛んでしまう。でもイエス様は言ってくださるんですね。恐れないでただ信じなさい。信仰をこう何ていうかね、こう消えていくのをとどめて信仰を満たしてくださるのがイエス様だった。そしてもう一つ分かることは、私たちの目にではこのヤイロのことはもう間に合わない、遅かったという話なんです。もうダメだ、やっぱりイエス様、神様に頼んでも間に合わないことが遅くなってしまって、どうしようも手遅れ、取り戻すことができない、もうダメだという状態なんですけども、イエス様の目から見ますと決して遅くないということなんですね。たとえあなたの愛する娘が死んだとしても全く遅くないんだと言っているんです。なぜならこのイエス様の血というのは信仰がある者に対してどんなものであっても、どんな時でも、たとえ手遅れのように見えたとしても、そのイエス様の血は死んだ者の命をよみがえらせることができるのだ。それぐらいの力を持っているんだ。まあイエス様の立場から見ますと、私の血はそれぐらいの力があるから慌てる必要がない。まあ、だからここでじっくりと腰を据えて動かなくなっちゃったということなんですけども、私たちにはそんなこと分かんないわけですね。死んだらおしまいだという、なので神様は何もしてくれないと私たちは嘆くんですけども、イエス様にしてみれば絶対にそんなことはない。私の血を受けなさい、信仰によって受けなさい、必ずよみがえることができるから、だからあなたには手遅れというものは絶対にないのだ、このイエス様の血を信じなさいと語ってくださるんですね。私たちの罪を背負って十字架で死んでいかれた時に流されたこの血であります。私たちはこのイエス様の血をいただいて、また歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に聖書は不思議なことばかりであります。どうしてイエス様は私たちの常識とは反するようなことをなさるのか。わざわざヤイロが嘆き悲しんで、本当に怒りに燃えるくらいの、その絶望に陥るような状態に置いてしまうのか。一方はすぐに血が止まって癒されたかもしれないけども、どうしてこういう区別、差別というかそういうことをしてしまうのかと、私たちは本当にその聖書に書かれていることを理解できずに悩みますけれども、本当にイエス様は最善のことを一人一人に成してくださっている。それは時には長血の女性について言えば、本当に見舞いに出るときに震えながら出なきゃいけなかった。やよりことに関して言えば、娘はあなたのお嬢さんが亡くなりましたという声を聞かなきゃいけなかった。それぞれに試練を通されていきましたけれども、でもその試練は決して無駄ではなく、いやむしろそれを益として私たちに 最善のことをなし、私たちが願っている本当に命のよみがえりをあなたはこのようにしてご自分を犠牲にして、与えてくださっていることを覚え感謝いたします。私たちはあなたにいろんなことを祈ります。叶えられる時もあればそうでない時もありますけれども、本当に神様が私たちの思いを超えて最善のことを出してくださっているのだと信じられる、そのような信仰を与え続けてくださいますように。委ねて感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。